この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
だからまあちょっとまあ皆さんが気になっているところですよ、
はい。うん、
今デートに向かったところで終わってますよ、その後、
その後ですね、まあ当然その天王寺って本当によくできていて、はあ、すぐ近くにホテルがあるんですよ、
うん。
まあそこを僕この雑誌の別の記事で取材もしてた場所だったんだけど、はい、そこに行ってですね、でまず入るじゃないですか。で僕が部屋を選んでお金を先に払う場所だったんですよ、
はい。
したらガサガサなんか後ろでやってるんですよ、
フロントの立つ四月さんの後ろで、
うん、で何やってんのかなと思ったら、その、まあ、粋な計らいで、お店のね、粋な計らいで、アイスクリームを無料で取っていいですよっていうアイスのボックスがあるんですよ。
はい、
コンビニにあるみたいなやつね。
はいはい、
うん、で、それを一心不乱に漁って、袋に4つぐらい入れてるんですよ。
ああ
、うん。あ、冷たいもの食べたいのかな、喉乾いたのかな、うん、と思って。
可愛いなって。
うん。
ちょっと欲張っちゃって、もう。
ガサッガサッ。これ前食ったとか言ってるんですよ。
うるせえ
って。で、まあまあ。
まあその恋自体はね、可愛いんですけどね、萌え、アニメで萌えキャラがやってたら、萌えエピソードなんですけど、
そうなんです。
まあいかんせん、ビリケンと鈴木博光が合わさった方ですからね。
で、まあ4つ5つね、入れながら、もう袋パンパンになってるんですよ。で、しかもそのポシェットみたいなのこうやってやってるんですけど、ポシェットっていうかこうちっちゃいバッグを持ってるんですけど、
はいはいはい、
それなんかきっとね、本来だったら1回しか使わないことを想定してる旅行会社がなんか配るちっちゃい入れ物、
あ、まあなんていうんですかね、まあその雑誌の付録的なものというか、そうそうそう、アメニティみたいな。
アメニティを入れる袋、JTB 赤い風船って書いてありましたから。それに散々こう詰め込んでて、で、まあ、あ、可愛いなって思って。
リサイクル。
そうですね。
エコでロハスな感じなんだな、
う
ん。
赤い風船。ね、可愛いですね。で、まあ、お部屋入りますと。
はい。
はい。で、彼女はね、このちょっと紙面だと僕ちょっと伝えきれなかったんですけど、
うん、
さっきね、僕ほら、ミイラのようなお口をしてる方が多いって話をしたんですけど、
はい、
彼女はね、非常にやっぱりそのちょっと、住める。
匂い。
マウス住める。そうですね。うん、口臭がですね、
うん、
もう結構ひどいんですよ。
それちょっと、リスナーの人にもわかるように。
シュールストレミングス。
いやいやいや、まあ、俺はめちゃめちゃ伝わるけど、あんまり食べた人の方が少数派ですから。
あ、それは例えで何かっていうことですか。
そうそうそう。
ね、若干、便臭。
大きい方。
大きい方ですね。そっちの方の匂いの方なんですよね。
まあ、歯茎も、歯槽が濃ろってるでしょうしね。それはまあ、歯磨く、生活の余裕もないかもしれないし。
そうですね。それで、まあ、一緒にお風呂入ろうっておっしゃられて。
うん。可愛いじゃないですか。
でもね、僕今日会ったばかりで、そんないきなりそんな大体なことするのは、ためられるじゃないですか。
お前、立ちんぼ金で買ってやろうとしてんでしょ。
いやいや、ほら。で、時間をかけてそういうのがさ。
ああ
僕ほら、プリティウーマンで言うところの僕はリチャードギア的な。
だんだん時間をかけて自分好みの女に育てていくっていう。
まあね、聞こえはいいんですけどね、そういうと。まあ、したくなかっただけなんですけど、お風呂入ろうって言うんで、
うん、
僕はとりあえず、大丈夫。
大丈夫。大丈夫っていう返答もなんか
。そのまんまの方がいいですよね。
ああ。
で、まあまあ。
でも逆にスガッツさん的には、このビリケンさんには、お風呂浴びてもらった方がいいんじゃない、
はい、あ、そう、だから、ったらで、したら彼女が驚くべき一言ですよね。4日ぶりやからわし入るなって。
うん。ぜひ入ってください。
おお、もうウェルカムと思って、こう入って、
うん、
入っていただいて、で、その間、 もうこうシャワーって音がしてるわけですよ。
シャワー
って。まあ、藤野不二雄っぽい。あの、はい、ね、その音がしてる中、僕はその部屋でこう、まんじりともせずに、ほんといろんなこと考えたんですよ。俺は何をやってるんだろうっていう、こう、カメラとかね、一応セッティングしながら、セッティングというかね、うん、色合いとか見ながら、こう、俺はどこへ行き、どこへ行ってしまうんだろうみたいな感じで。うん、
人はどこから来て、何をして、そしてどこへ行くのだろう。
そう、まさにそういうようなこと
を。ゴーギャン的な。
考えながら、
はい、
なんですよね。だけど、だんだんとやっぱり彼女が、めちゃめちゃ高いで、まあ、お湯ですからね、それはね。めちゃめちゃ暖かいから、入ればいい、的なことを言ってきて。
もう、一緒に入りたいんですよ、
うん。で、俺もちょっと思ったんですよ。だから、あ、それは、じゃあもう本当に、それだったらいいかな、うん。いいかなと思って。うん。で、パッと開けたら、まずまあ彼女、お裸になられてますね、当然ね。
ええ。
うん。
洋服着てるわけないでしょ。そのはびっくりですよ。
で、うん、若干ね、こう、湯船がね、沈殿沈、なんていうの沈殿。
メコン川みたいな感じになってるけど。
あ、まさにそう。
チャオプラヤー川みたいな。
ライクはメコンな感じになっていて、うわっってちょっと思ってしまい、うん。
この湯船に俺は足を突っ込めるのだろうか。
そうですね、だから。
いや、できるわけがない。
まあまあ、それで。
反語法ですよね。
で、ああ、やっぱいいや。大丈夫、大丈夫です。って言って、
はい、
彼女が出てくるのを待って、うん。で、一応、そうですね。まあ、そんな感じで彼女はまあ出てきたわけですよ。
バスローブをまとって。
バスローブをまとって。
うん。
うん、で、やっぱり彼女も多分、まあ、多分というかね、立ってるプロだから、16から立ってるって言ったんですけど。
立ってるプロ。
だから人を見てるんですよ。だからさっきのもう一人いた人は誰って編集さんのことも言うわけですよ。
Y さんのこともちゃんと目ざとくチェックしてるわけだ、
うん。そうです。だから僕その時にとっさのこう、あれで、いやあの人会社の先輩なんだけど、あの人にさっきその若い子がいる風俗みたいなところに連れてかされちゃって、
うん、
僕はもう全然その興味ないのに先輩だから、言うことを聞かざるを得なくて、だから今日はもうちょっとできないんだよねっていう嘘をちょっとついたんです。
本当はちょっと年を取ってる方の方がいいのに、
うん、そうそう
無理やり連れてかされちゃって、
そうなんです。
で不本意ながら、
うん、
やっちゃって疲れてるから、
うん、だから今日は写真だけで、写真で何回も僕は後を楽しみたいなっていう感じで。
本当にあんたさ、
うん、
多重人格の彼女のことをさ。ひどい話だみたいな感じでさ、俺たちと話してましたけど、
うん、
あんたも大概だよ。
いや、それで、
まあ、空気を吐くように、息を吸うように、
いやまあ、
よくそんな嘘がつけるもんです。
結局でもそんなのは、うん、もうね、全く意味をなさないこと、後に分かってくるんですけれども。
あ、立ってるプロには。
うん。要はね、それで写真撮るじゃないですか。
はい。
で、まあ一応僕写真はね、しょっちゅう仕事で撮るから、あ、いいよね、ほんといいよね。でも、まあ、確かに、こう、アングルによってね、その、この人がうんぬんじゃなくて、僕の好きな角度だったりとかはあるから、
うん、
まあ、で、普段のモデルさん撮るときみたいな感じで撮るわけですよ。
うん、
あ、もう今の表情良かったですよ、みたいな感じで。
うん、
上げる、要は、簡単に言うと上げる撮り方で撮るわけですよね。
ガリガリガリクソに似てる、うん、この人を。
そう。して、もう本当、ね、いや、可愛いですね、可愛いね、みたいなこと言うんですけれども、うん、そしたら急に、ある時点で真顔になって、あんな兄ちゃんな、あやべ、なんか怒られる、なんだろうと思ったら、惚れてくれたのは分かったけど、わしは誰のものにもならへんで、
かっこいい。
もう振られちゃったんですよ。
どういうテンションで言ってるの。いやだからその大阪のおばちゃんギャグ乗りで言ってるのか。
いやいや結構本気。
ああ。
うん。で、そうなんだ。
こっちはね、まあその癖というか、
うん、
あとはいい写真撮りたいから褒めてるのに。
そうですね。そうですね。うん。で、まあただだんだんとやっぱし彼女も、
うん、
もう写真ばっか撮るのはもう生殺しやでって言い始めてきたんですよ。
ジンジュンしちゃったんだ。
そうなん。もうジンジュンしてきてるんですよ。で、生殺しやで、 どうにかしてえなってこうなってきたって
。本当にさっきから聞いてるとさ、うん、まあ、あの見た目が美人だったら全部羨ましシチュエーションじゃないですか、すべてにおいて。本当にね、僕も人は見た目じゃないって散々言ってるのに、撤回しますわ。ダメだね。これ全部が羨ましシチュエーションなのに、全部が地獄シチュエーションに、
いや、
見た目だけで転化
される。若干のね、本当ね、はい、この煉獄
煉獄です。あの身を焼かれるような。
もうね、もう本当、くねくねなってきたんですよね。
体を、死体をくねらせて。
うん、そう、死体が、そう
ですね。生殺しやで、うんうん。
で、まあ、僕はさっきのその、息を吐くようについた嘘を、上事のように繰り返すんですよ。あの、いや、さっき、そうだったから、うん、無理なんだ、今日ダメなんだよね。
出しちゃったからさ。
うん、そうなんです。したら、もう彼女がある、ね、最後の方で、ぐわっと手を、突然僕の手を、
うん、
ムンズと、
うん。やおら掴み出して。うん、
まあ、カタカナでムンズって書いたような表現なんです。
まあ、いいか
に
かな。
そう、やおら掴んで、ぐわっとこう持ってきて、
はい、
あの、その僕が最も彼女を表現するのに、言ったその、口臭をする口にですね。
ミイラのような口。
うん、手の甲を、まあ、ブワッとこう。
持ってきて。
もう我慢できん。
どうしたんですか。どうしたんですか。
いや、僕本当に、生まれて初めて、うわっっていう、こう、言葉をガチで発したって感じ。
いや、発しちゃったんだ。
うん、
いやで、どうなったの。
まあ、そこからは、まあ、ご想像に。
それ引っ張って、何記事で検証しろってこと、記事を読んで、この続きはって。
まあ、まあね、それはもう、ほら、スウェゼン食わぬは、っていうね。
もう全然意味わかんないってことね。
いやいや、もうそっからはもう完全にそういうモードになっているわけです。
ね、彼女も
彼女は。
うん。
うん。
え、で、菅さんは
で、僕、そのね、まあ、取材一泊だから服一着しかないわけですよ。
うん。
だけど普通にもう引き裂くようにしてくるんですよ。
ほうほう。
キャーキャーって本当言うんですよ。うわーもう我慢できへん
もう我慢できない
あの、声すごい高いんですけど。
はい。
うん。で、ああ、待って待って、分かった分かった分かった、分かりました、分かりました、分かりました、って感じで、まあ、いたす。
え、
うん、うん。まあまあ、その後ね、
うん、
まあ普通にこう、いろいろし、
それは、
はい。
話したくないんだったら話さなくてもいいですけど、
うん。まあ、じゃあ、あの、まあ、まあ、汚れてしまいましたよ。え、汚れたとか言っちゃいけないのか。だから。
言っちゃいけない。何言ってんの。
そうですね。まあ、うん、ただ、じゃあ一つ言うなら、僕がもう全部終わって、帰った時に、
うん、
編集のその Y さんが車で待ってたんですよ。
うん。
お疲れ、なんて言って。
うん。
うん、その時に僕は初めて、むしろ Y さんに抱いて欲しかったですよね。こう。
男の人ですけどね。
うん。浄化して欲しいというか。
汚れちゃった。うん、
まあ、それでさせてください。
汚れちゃったっていうのはおかしい話ですけど、
まあまあその。まあ、まあでもね、でもね、この人ね、肌はほんと綺麗なんですよ。
う
ん。うん、
肌綺麗ですね。
うん。
いや、肌ほんと綺麗ですよ。
肌。もう、透けるような。
うん。
ね。
うん、パイパンですし。
うん。そうそうそう、そうなんですよ。
うん。嬉しくないっていうか。
ま、え、これ何のサービス精神なんですかね。
ね、このパイパン。まあまあ、3日も。ちょっと待って。まあ、いや、ちょっと。
はい、まあね、そういう思いを。はいはい、多分、大阪はね、僕だから多分、なんか、あれなのかもしれない。何かがあんのかもしれないね。
うん。
うん、
スガッツを絡め取る業が大阪に渦巻いてるんやでって。まあ実際ね。
はい。
まあ、今まで僕たちが話してきた。
はい。
そのスガッツさんの一晩の彼女。ワンナイトラバー。
はい。
どんな見た目かっていうのは、ブラックザタブーを買っていただき。
そうですね。
お読みいただき。
はい。
検証して。
はい。
いただくしかないし、実際じゃあ菅さん、これ500円で買えたのかどうか。
そうですね。
これをまたね、うん、記事できちんと確認していただかないとと思うんですけど。はい。
よろしくお願いします。
買わないんじゃないのかな。どうだろう。買う人もいるけど。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。今回のね、ブラックタブーボリューム11はね、はい、なかなかそういう記事多いですよね。
なんかエロ特集なのこれ。
うん。で、その、ね、菅田さんの記事の一つ前が、大御所八木沢さんの人物一人、パンパン屋のやり手ババアに聞く、なんかこの一代記みたいな写真付きのね、いい記事もありますし、でその一つ前ですよ。これですよ。
はい、おう
何ですかこれ。指名、筆談、ソープ場。
おぉ、なんかこれ、ちょっと若干、僕、反応しちゃうところですね。
綺麗なね、うん、女性の方が、まあ、目線はモザイク入ってますけど。
うん、もう絶対美人ですよね、この人。
ええ。ピンサロ城からナンバーワンまで、成り上がった人妻。
ほう。
イン神戸。イン神戸これは、写真文。
あ
見ると、あの方じゃないですか。
本当ですね。
血液型ゾーン、諏訪山先生。
あ、諏訪山先生、もうなんかもう、トウモロコシの回の雑誌みたいになってます。
まあ僕も書いてますしね。この雑誌はね。はい、まあ僕はちょっとエロ関係じゃないんですけど、都市伝説関係ってことで書いてますけど、はい、これは諏訪山先生の元カノですよね。
あ、それ言っちゃっていいんですか？
いいっすよ。
あ
うん、元カノの N さん。
あ、そうなんですね。
ですね。諏訪山先生も、ツイッターで、
はい、
この N のこととか、身内の記事で書きますって。
あ、そうなんですか。
宣言されてましたから、多分いいと思うんですよ。
あ、はい、
の、まあ、フルヌード写真が。
うん、僕、直接お会いしたことないんですけど、
はい、
お綺麗な方ですよね、この方。
お綺麗な方ですね。
うん、
自称美魔女って、まあ、このプロフィール欄にも書いてありますけど、美魔女ですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、ちょっと。
何ですか、これ。
あ、ちょっと、廃品回収が来ちゃったんですけど、まあ、気にせずにね。いやいやいや、僕、この N さんとは、
はい。
二回ぐらい会ったことがあるんで。
会長お会いしてるの？
お会いしてます。神戸に行った時に、まあ、例えばあれですよね、東北の大震災があって、
はい、
3月15日に福井市が爆発したじゃないですか。
はい、
避難。放射能で、神戸まで避難した時です。
はい、もう、
みんなからなんか知らないけど、冷たい目線を浴びせられた。まあまあまあ、あの時とか、はいはい、まあ神戸行って、うんうん、だから、諏訪山先生と N さんと3人で、
はい。
そごう行ったりとか。
うん、なんでそごう行くの？
ガモン先生のお家に泊めてもらったんで、避難住宅として、避難民として泊めてもらったんで、その一応、親御さんとね、実家ですから、はい、親御さんになんかそごうでケーキでも買っていくかっていう。
なるほど。はい、
っていう時に一緒にいたりとかね。
うん。うん、
で、まあ、その時、ガモン先生は、なんか、ちょっと気になる女の子との、仕事の手伝いみたいなことしたんですよ。
はい、
で、諏訪山先生が、そごうの地下で、いや、お前来らへんのかっつって。で、今ちょっと用事があって、はい、どうせお前あれやら、丸々ちゃんのあれやら、みたいな。吉田会長はせっかく来てるのに、これ、へんのかっていや、すいません、みたいな。まあ、多分ガモン先生は電話の向こうの想像ですけど。はい、したらもうその、そごうの地下1階ですよ。ケーキ売り場のところで、すいません、先生がいきなり、大きな声で、
はい
はい、神戸の人間は、震災の被災者に冷たいな勘弁してくださいよいやそれ、神戸で行ったら、きついじゃないですか、
すね、
こっちは。
その、
ね、と、まあ、地元だったらいいけど、東京の人間が、うわって。で、N さんは司令と横で立ってるみたいな。
あ、その時にじゃあいらっしゃったんですね。
はい、
へえ。
とかね、その後、ドトールで、 3人でお茶したりもしましたけどね。
へえ。え、あれなんです。あ、補聴器つけてますね。
あ、写真見てますね。耳が、障害がある方なんで。
あ、そうなんですか。
はい、
へ
え。だから僕の声は非常に聞き取りづらいらしいですよ。
は
あ。あの、早口だし、なんかカチャカチャしてるから。
あ、そういうのあるんだ。
だから、曽山先生の声なんかはね、
うん、
聞き取りやすいですよね。
え、これすごいですね、この記事。
だから僕も知ってる人なんで、知ってる人の漫画とか普通に、見ちゃってるんでね、まあ、感慨深いものが
これ写真も曽山先生が撮られてます
ね。もちろんもちろん。
おぉ、素晴らしい。
っていう記事も載ってますしね。
ですね。
なんか、全体的にゲスくなってませんか今回ラジオ。ゲス
なってますね。
あの、ゲスっていうのもあれですけど、
うん、
皆さんのね、素敵な女性ばかりなんで。
いや、この前ね、うちの父親が、さっきの記事を見て、
はい、
あの、若干引き笑いしてましたよね。
あのどっちの記事？
いや、あの、さっきの500円の記事を、
はいはい、
なんか、うちの父親が。
だから見せんだよ、親に。
いや、なんか、今回に限って親が買ってたんですよ。
わざわざ。
うん。
しかもあなたの父親って結構厳格という
か。いや、だから自衛官の息子がなーって言ってました。
しかも自衛隊の結構偉い人ですよね。
まあまあ、今も辞めてますけどね。
いいですね。自衛官の息子がなーって。
はい。まあ、そんな。
僕の感想とも一致します。あなたのお父さんの感想。
私も今回ね、写真も出ちゃってるから、自分の。
ああ、そうですね、バッチリ。
だから、ねえ、まあ、いろいろ思うことあるんじゃないですかね。
うん、もう諦めてんじゃないですか。
会長は今回どんな、記事を。
僕らは、前にラジオで行ったんで、
はい、
あんまりそんな細かくはあれですけど、まあ、大久保。
はい。
新大久保。
うん。
まあ、あと富山公園。
はい。
あたり、まあ、半径1キロぐらい。
うん。
の、まあ、新宿のちょっと北の方ですよね。はい、北西の方。
はい、はい。
北東か。北東の方。
うん。
そこには、巨大な地下帝国が広がってるんですよ。
ほう。それは、誰が住んでるんですか？
住んでるというか、
うん、
国とか、軍の地下組織があるんです。
ほう。
まあ、あとはその地下組織というか地下施設があるんですね。うん、
はい、はい。
で、その地下施設を利用して、大久保の方だと、在日の方々がブラックマーケットを開いてる。
うん、え、それ本当の話？へえ。怖っ。
という、
うん。
噂が。
それ大スクープじゃないですか。
大スクープですよ。
それがなんでこの500円の立ちんぼとが載ってる記事と一緒に。
まあまだ確証を得られてないんで。あ、ただね、その、例えば西早稲田の駅ですよ。
はいはい、
西早稲田の駅って、あれ、エレベーターで下がると、地下1階通過するんですよ、
はい。
で、階段で降りても、地下1階は踊り場だけになってて、で、シャッターが閉まってて、中に何かあるんですけど、何も見えないで、そのまま地下2階の改札まで降りていくしかないんですね。
あ、
だから地下1階には、秘密の地下通路が通じているっていう、
それ、あれですね。大江戸線もたまにそういう駅ありますよね。
という話もありますよね。
うん、
ただ、この西早稲田駅、
うん、
まあ、副都心線だから比較的新しい駅なんですけども、はい、
うんうんうん、
この西早稲田駅の地下1階が秘密通路になってるっていう噂には多少の根拠があって、
はい、
あれ、富山公園に隣接してるんですよね。
はい、はい。
で、富山公園では、まあ僕も結構いろんな記事に書いてますけど、結構がっつり調べた事件なんで、
うん、
大量の人骨が
富山公園に
富山公園から出てきたっていう事件があったんですよ。
うんう
ん、じゃあ、あの、国立感染症研究所っていうのを建設してた、ちょっと細かい年代忘れてたけど、89年か91年かそれぐらいの時に、
うん
う
ん、
国立感染症研究所っていうのを工事をしてて、その工事中に、もう何十体とか、100体ぐらいの人骨が出てきた。
うん、うわ。
それは本当に、本当。
それは、その人骨っていうのは、いつぐらいの時代のものなんですか？
っていうので、
うん、
調査が入ったんですよ。 ここでまたややこしいのが、国立感染症研究所とか富山公園のあるあたりって、昔、はい、旧日本陸軍の病院というか、医学校というか、まあそういう施設があったんですよ。
はいはい、
医学関係の、うんで。旧日本陸軍の医学関係というと、菅田さん何か思い当たる節ありませんか？
中野学校。731部隊。
731部隊ですよね。
うんうんうん、黒い太陽731で有名な。
ええーはい。っていうのが、まあ、もちろん、あれは大陸の方にいた部隊なんで、はいはい、直接には関係ないんですけど、うん、一応その、日本における、まあその、うん、部署というか、うん、拠点というかは、まあそのあたりだったんですよ。富山公園のあたりだったね、
うん。
だから、731部隊の被害者の人体標本的な、実験台にされた人の骨なんじゃないのかっていう噂が立ったんですよ。
それロマン言われますね。
ロマン、まあまあまあ、まあ、陰惨な話でありますけど、うんうん、で、まあ実際なんかちょっと、ノコギリとか、銃みたいなもので、傷つけられた跡があるとか、加工された跡があるとかいう調査も出たんで、
うん、あ、そうなんですか。
うん、まあ、ただそれは人体標本、人骨標本なんで、うん、普通にあり得ることかもしれないですけどね。うんうん、
へえ、面白いですね、それ。
で、一応新宿区が調査することになって調査して、うんうん、で、その地元の人権団体とか、もうちょっと左関係のね、
はいはい、
人たちとかも巻き込んで、うん、いろんな論争になって、で、一応2011年に調査が終了して、まあ、731部隊との関連性は認められないっていうことでは落ち着いたはいるんですけど、ただまあそういう市民団体とか人権団体の人たちが、うん、いや、もっと調査継続しようって言ってるっていう状況ですね。
だってそれじゃなかったら何だって話になりますもんね。
まあ、一応医学部というか医学校があったところなんで、病院があったところなんで、まあ人体標本があってもおかしくないのかもしれないんですけどね。またそれとは別に、その終戦直後に、その人骨、人体標本というか、まあいろんなホルマリン漬けのものとかを、医者に命じられて、埋めるのを手伝わされた。
なるほど。
っていう証言が出てきたんですよ。その人骨が発掘された後にね。
はい。
もう当時、まあおばあちゃんの女性ですけど、その、1945、6年当時に看護婦をそこでやっていた人が、GHQ に見つかる前に隠せって言われて、富山公園に埋めたっていう。結構いろいろ錯綜してるんですね。ただまあ、ちょっとそういう人権団体とか市民団体のバイアスもかかってたりとかするし、はいはい、
そうですね、
うん。まああとはもちろん国は国で何か隠そうとしてるのかもしれないし、新宿は新宿で何か事情があるかもしれないとか、いろいろあるから、まあ真相はちょっといまいち見えにくいんですけど、一応2011年で一回一区切りついて、僕その時に結構大きな記事を、まあそれはコアマガジンの方で書かせていただいたんですけど、まあそこら辺からずっと追いかけてるテーマではあるんですよ。
うん、面白いですね、それね。
で、それで最近、副都心線の西早稲田駅地下1階の秘密通路の話っていうのも都市伝説で、ここ2、3年、囁かれてきてるから、繋がるんですよ。で、プラス、新大久保駅と大久保駅を結ぶ地下通路があるって話ご存知ですか？
いや、知らないです。新大久保と大久保？
まあ近いじゃないですか。
はいはい。
で、大久保通り。
うん、
あそこの地下に巨大な通路があって、それはもともと旧日本陸軍の設備だったんですけど、うん、まあ、戦後地下商店街として利用しようとしたら消防法の都合で使えなくなって、
はいはい、
ただその通路自体残されてるから今ではあそこら辺に住んでる外国人の方々が文字通り地下銀行
おー
やったり、
うん、
まあ、闇の物をさばいている闇市を催したりしてるっていう噂があるんですよね。
そこで普通に入れるんですか？
普通には入れません。ただ一説によると、うん、新大久保の駅前にシュベールっていう喫茶店とかが入ってるビルあるじゃないですか、はい、うん、吉野家とかが入ってる、
はい、
うん、あの地下から入れるとか吉野家の従業員出入り口から入れるとか、
うん、ああ暑いなそれ、う
ん、あと新大久保と大久保の間にヨドバシ教会っていうでっかい教会、
あ、そう
か。あるでしょ。結構近代的なビルの。ヨルバシ教会の地下がジョナサンになってるんですよ。
はい。
そのジョナサンから入れるとか。
わあ、面白いですね、それ。う
ん、で僕一応検証しに行ったんですよ。うん、でジョナサン行って、まあお金使いたくないから、あ、先生待ち合わせなんですけど、みたいな感じ人を探してるふりしながらさっと厨房の方を覗いたら、はい、うん、厨房の奥の従業員の出入り口、
はい、
今、おじさんが出入りしててバタンって閉められるところだったんですけど、うん、なんかそのドアの奥にコンクリートっぽいものが見えたんですよね。
本当ですか？
あれなんか、その奥にいろいろ続いてるんじゃないのかな。
ああ、ちょっと夢が広がりますよね、それね。
確かにね、ヨルバシ教会の地下のジョナサンって結構奥深いところなんですよ。
はい、
奥って、そこ深いところなんですよ、うんうんうん。で、もう一つの新大久保の駅前にあるビル。まあ、普通に行ったら見つからないんですけど、うん、その、向かって右手のところに駐輪場があるんですよ。
はい。
で、僕ちょっとまあ、日常的にそこよく通る、
うん、
で、ある時見たら、駐輪場が空いてるんですよ。
はい。
まあ空いてる時と閉まってる時半々ぐらいの確率であるんですけど、うん、あ、空いてらーと思って、あ、なんかビルの裏手に回れらーと思って、はい、回ったろーと思って、
うん、
ふーって歩いてって、そしたら、ちょっと駐輪場行ったところに、そのビルの、まあ、側面に階段だけがあるんですよ。
ほう。
で、その階段っていうのが、見てみると、結構深いの。
何なんですか、
ね、あの、下にだけ続いてる階段ね。
うんうんうん。
が、まあ、明らかに深すぎるぐらい深いんですよ。
ほう。
うわっと思って。で、その、一番下に、
うん、
鉄皮、鉄の扉があって、
はいはいはい、
で、それが、オレンジ色の照明で、ぼんやり照らされてるんですよね。
なんかそういうさ、地下の世界ってあんのかもしれないですね。
怖ーと思って。
あの、僕が好きなあの、竜が如くは地下世界結構出てきますからね。
あ、マジですか？
あ、もうほとんどそうです。あの、新宿の真下に、
うんうん、
あの、地下世界で、その、要は政治家とかそういうのだけが入れる、
うん、
こう、なんていうの？あの、遊ぶ施設とかカジノとかがあったりとか、
うん、
結構竜が如くは地下施設の話多いですよ。
あ、じゃあそっから始まった都市伝説っぽいですね。
あ、かもしんない、うん。ほとんど地下だもん、出てくるの。
ほとんど地下なんだ。
うん。で、やっぱしこうやって下下がってて、鉄皮があって、
うん、
みたいなのとか、
うん。
うん。
ちょっと今ね、携帯新しくしちゃったから、その写真がないんですけど、はい、まあ、ブラックザタブーの記事の方に載ってますけどね。
ぜひね、皆さんも見ていただきたいな
と。まあ、白黒なんでちょっと伝わりづらいかもしれないですけど。
うん、
結構深いでしょ。
本当だ。
うん。これずーっとついてますからね、この影になってる部分まで。
うん。
で、実際その新大久保と大久保の間の通路というか、新大久保と大久保の間には、地下号だか地下通路みたいなものがあったのは確かなんですよ。
うん。
それあの、新大久保の駅のすぐ近くにある海中稲荷。
はい。
あの、細長い神社ありますよね。うん、縦に細長い神社、
はい。
あの、宝くじが当たるっていうので有名な。の本殿が、戦時中かな？空襲で焼けた後に、あの、まあ、建て直そうと思って管理士さんが掘り返してみたら、縦にストーンって落ちる穴と、その、穴を折り切ったところに横穴がパッて広がってた。
ほ
う。っていうのは、あの、事実らしいですね。
うーん。
だからこれは、海中稲荷神社って、鉄砲百人隊っていう、あの、江戸幕府直属の、
はい、
あの、警護隊というか、例えば、なんか江戸城が襲われた時とかに、
うん、
それを、まあ、将軍とかを警護するとか、そういうような特殊任務、SP みたいな任務を負わされている鉄砲百人隊っていうのの神社なんで、
うん、
もしかしたらその通路は江戸城まで通じてるのかもしれない。
そうですね。なんかでもこれ面白いな
ぁ。うん。あとは、早稲田の、穴八幡ですよね。
穴八幡ではあるんですか？
有名な神社です、うん。早稲田にある。
あ、そうなんですか。
うん。
それも地下に何か？
それは、徳川家光の頃に、あの、洞窟が見つかったっていう。
うん。
それが穴八幡の名前の由来になったんですけど、はいはい、 で、それ徳川家光が喜んで、洞窟が見つかった
こと。洞窟じゃね
って、うん。で、一応その洞窟がバッて、山の斜面を掘ってた時に洞窟が見つかって、その中に金色の仏像があったっていう、はい、まあ、刑事ですよね。
はいはい、
があって、徳川家光がそれを喜んで、北の守りの神社としたんですよ。江戸城の北の守りの神社っていう、はい、北を守護する神社に、はいはい、設定したんですよ。でもそれってもしかしたら、洞窟ですよ、
うん。
地下通路なのかもしれないですよね。
ですよね、うん、
でそれが江戸城まで通じている。
あ、なるほどね。
っていうことは、うん、江戸城が襲われた時に北に逃げる地下通路として、うん、そういう意味で北の守りの神社。
うん、
というふうに設定したのかもしれないですよね。うん、で、今話した西早稲田駅、富山公園、大久保、新大久保、早稲田の穴八幡、はい、これ全部同じエリアですから。
うんうん、
ここまで地下。
なんかありますよね。
施設とか地下通路とか地下設備。っていう噂がこのエリアに集中してるんですよ。それは実は江戸城に通じてるのかもしれない。江戸城にもともとね、徳川家が江戸城からその早稲田とか富山の方に掘っていた地下通路を戦前、戦時中は旧日本陸軍が利用して地下設備を作り、
うん、今またそれを利用して
例えばその大久保では闇マーケットが開かれてるかもしれない、
うん、
もしくはその今の政府も皇居から北に向かう通路を利用して何かを作ってるのかもしれない、
うんうん、ちょっと胸が熱くなるなこれ
っていう妄想ですね妄想の記事ですから
というわけで
信じるも信じないも
あなた次第、
ええ、まあそういう話があるんですよ。
びっくりですね。
びっくりですよ。
また一つ大人の階段を、
大人の階段を下がっていく、
うん、今そう、それにかけようとしたんですよ、
うん、二つの意味でね、まあ、いつまでそんな寝ぼけたこと言ってんだっていう子供っぽい話してんだっていう意味と、ええ、地下まで下がっていくというでも龍が如くでもそういう描写があるんですも
う、そうですね。新宿の、中央公園をモチーフにしたのが、もっとゲーム内だと歌舞伎町寄りにあるんですけど、
あ、中央公園自体が。
中央公園自体があるんですけど、うん、そこのトイレから入れるんですよ。
なるほど。中央公園ちょっと遠いもんね。
そうですね。
都庁の方だもんね。
そう。だから全然、ね、そこら辺はちょっとフィクションなんですけど、
はい、
そこのトイレから合言葉を言うと入れて、
うん、
で、その要は、新宿中にいるホームレスのうちの何人かは、そこの地下の施設が雇ったスパイみたいな人たちで、
あ、公安？
公安じゃないんですけどね、サイの花屋っていうね、
あの地下組織、
地下組織がいて、
はいはい、
そう、
あ、花屋さんなんだ。
あれなんでだったかな、なんか元ネタなんかあるんですけど、
いや、あの花屋さんをマフィアが経営してるっていう状況、うん、アメリカとかで多いですから。
あ、じゃあそれかな、そこからあれしてるのかな、うん、なんかそのそうで元警察なんですけどね、やっぱし、はいはい、そのそいつは。
はい、
藤原組長が声出してます
アームロックとかかけてくるんだ
かけてこないですね、結構静かな感じですけど、はいはい、そうで、そこでまあそういう政治家どもが やる地下格闘技とかそういうのも開催されてるし、そういう新宿中の情報を集めてる情報の中枢の場所でもあるんですよ。
それが新宿中央公園のトイレから階段を降りていくとある。
そうなんて、あるんです。
素敵な設定ですね、
ええ。
でもそれもさ、うん、都市伝説、今言った新宿の地下に広大な何かがあるっていう都市伝説の元ネタになってるかもしれないし、うんうん、龍が如くのスタッフの人たちがもともとそういう都市伝説をアイディアを元にして作った設定かもしれないですよね、う
ん、そんな気しますね、
うんうん、だからまあ富山公園というと国に狙われちゃうから新宿中央公園っていう風に、うん変えてるのかもしれないですよね。
そうですね。
うん、あ、素敵ですね。ちょっとやってみたい。
うん、面白いですよ。
はい。
はい、おすすめです。
はい。まあまあまあ、まあそういう地下に関するあれこれなんですけど、まあ僕ちょっと他にも本当に実際新宿の地下の広大な設備に潜ったこととかもあったりとかして。
はい、本当にあるところ？
まあそこら辺の詳しい新宿地下情報については、うん、イベントで話そうかなと。
あ、なんですかそれ。僕には教えてくださいよ。
イベントに来れば話します。
わかりました。
それに2月22日、
はい、
多分
ニャーの日ですね。
ニャーの日ですね。
はい、
ニャーニャーニャーですよ、はい、に、あの模索者、
はい、
いつもお世話になっている会社を置かせてもらっている新宿御苑の近くにある、
はい、
ミニコミ専門、専門でもないか、ミニコミが有名な老舗、
うん、
新宿の模索者さんのイベントで、会社6号発売記念イベントとしてやりますね。
あ、おめでとうございます。
はい、毎回もカルチャーカルチャーでやり、模索者さんでやりという。
はい、
で2月22日は模索者さんのカフェラバンデリアで、
うん、
という2丁目にあるカフェ。
ほう、
で前回と同じように、5号の時と同じようにイベントをやるんで、まあ、結構いろんなネタを用意していますので、
はい、
新宿の地下に限らずね。
行くしかないですね。
行くしかないでしょう。がありますと。来てください、はい、でもちろん会社6号も買ってくださいというのと、あともう一つ決まってるイベントが3月16日、
はい、
これはバニラガローのイベントが、
はい、
あのお招きいただいたというか、企画していただいたんで、
はい、何のイベントですか。
まあ会社関係というか、まあそういう、まあバニラガロー寄りのちょっとまあ呪術とか、
はいはいはい、
そういう感じのイベントにしようと。
新しくなりましたよね、あそこね、場所が。
場所新しくなりましたね、うん、あの松坂屋閉店に伴って再開発が始まるんで、はいはい、
うん、
広くなってましたよね、
うんうん、地下に、それこそ地下にかなり広がってます、
ね。あのただあの、ね、バニラガローでやるわけじゃないんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
場所は、
あ
の聖バニラ学園っていうイベント、毎月やってる、あれ、銀座6丁目の、
はい、
フェティッシュバーで。
はい。あの、わかりました。
はい。やりますよね。今、名前を忘れちゃったんで。すごい、一回見学させてもらったんですけど、うん、すごい感じのところですね。
は
い、
僕もね、一回行きました。
でね、3500円とちょっとチケットお高めなんですけど、
はいはい、
まあ、これは、毎回、聖バニラ学園の規定の料金なんで、うん、僕は儲けようとしたわけじゃないんですよ。ただ、あのフェティッシュバーに入れるだけでも、
はい、
普通だってあれ入ったら2000円くらいするでしょ、う
ん
う
ん、あの、女性は安いんですよね。
あ、そうなんですか。
男性が高いんですよ。
ええーうん。ただ、だからその入ってチャージ料とか、
はい、
ね、一杯飲むこと考えたら、うん、3500円でワンドリンクつきますから、
そうですね。
僕たちのイベントに1000円払うぐらいで、うんうん、あと2500円はフェティッシュバーで一杯飲む。
うん、
見学できる、2時間入れるっていうことを考えたら、
安いですよね。
うん、まあいつもの僕たちのイベントと同じぐらいの、
うん、
料金なんじゃないんですか。あの、僕なんか3500円高いとか言わないでくださいよ。
言われてるんですか。
まだ言われてないです。初めての告知なんで。銀座ブラックハート。
あ、はい、ブラックハートだ。
あれも地下に降りていてね。銀座6丁目ってまだね、あの、昔の銀座の面影が残ってる。
すごいそうですよね。
まだね、再開発されてない。うん、いい区画ですよね、うん。そこのいい感じのフェティッシュバーで。
いいですね、いいですね。
これもぜひ来てください。
はい。
こっちはもうちょっと、ポップな感じじゃなくて、それこそもう、う
ん、ダーク寄りな。
ダーク寄りな。あの、すっごい雰囲気いいんで、
うん、
階段とかやってもすごい映えるなっていうのがあるし、
うん
ね、
うん、
なんか素敵なゲストを一人呼んで、うん、女性の方、綺麗な女性の方、はい、ゲスト一人呼んで、なんかやってもらうといいかなって。黒みさとか。
ああ、いいですね。なんか、魔法のやつなんかやってますよね、毎月。
魔術とか魔法とか、うん、魔女学とかやってますよね。
あ、魔女学だ、うん。はい。
あとなんか、縛りのイベントとかもやってますね。うんうんうん、
はい、
うん。次回はその、事情っていう自分で縛るSM 系の感じですね。まあだからそれにオカルトとは相性がいいと思うんで。はい、
そうですね。
だもう本当に。
これもぜひね、行きたいですよ、ね、
うん。ガチガチのオカルト的なイベントにしようかなと。
へぇ、あ、じゃあ、何かお手伝いできることがあれば。
お願いします。スカッツさんもバニラガローとは。
そうですね。僕そんなにあれですかね、お貸してもらってるぐらいかな。
まああの、ね、毎年やっている。
あの、サディスティックサーカス。
サディスティックサーカスでは出展してますしね。はいはい、
うん、そうですね。
で、実際あの、このバニラガローで担当していただいてる、はい、あの女性の、
はい、
素敵な女性の方がいますけど、
ええ、
この前あの、会社6号の、
はい、
あの、いつも会社を貸してもらっている書店さんとかで撮る最後のページがあるんですけど、うん、会社紹介っていう。
はいはいは
い、あそこの撮影場所が今回バニラガローで。
あ、そうなんですか。
はい、6号では。で、その時にまあ、
うん、
言われたんですけど、ラジオ聞いてますよって。
へえ、そうなんですか。うん、
あの、スガッツさんの回が、聞いててすごく、なんつったっけな、いたたまれない。あの、褒め的なテンションでね。
ああ。
いたたまれないというか。
僕ね、この前、あの、うん、エドワード・ゴーリーっていう、絵本作家っていうか、
はい
ね、
その展示の時、
ね、展示の時に行ったんですけど、
はい。僕も撮影の時それやってましたけど、うんうん、はい。
うん、
あの、スガッツさん知ってるんで、はい、あの、恋愛報告が、すごく、まあ、興味深い。どうしよう、みたいな感じ。
はい。あ、ちょっと恥ずかしいですね、それ。
いやいや、褒めテンションですかね。褒めテンションでそういう感じで言ってましたけど。
はい。はいはい、またぜひね、僕も何か、あれですね、やりたいものですね。はい。
という感じで。
はい。
スガッツさん何か告知は？
僕はね、そうですね、あの、まだちょっと具体的にあれなんですけど、あの、僕の撮ってる、あの、やつが、から、まあちょっとやろうと思ってることがあって、
はい。
はい。あの、再来月ぐらいかな。
うん。
うん。に、ちょっとまあ、
はい、映像作品？
そうですね、そうですね。あの、またちょっとその時告知できるかなって感
じ。わかりました。
はい。よろしくお願いします。
はい。そんなところですかね。
そうですね。まあ、あと、うん、
今回は何一つとして、お上品な話題はなかったですけどね。
でも地下は、地下なんかね、もう、いいんじゃないですか。
地下マニアっていうのはまたいるんですよ。
はい。
あの、
そうなんですか。
いるんですよ。まあ、その人たちのね、いろんな、にちゃんのスレとか、まあ、いろいろ見るとね、はい、また、うわーって、お病気っていう感じで、まあ、それはそれで面白いんですけど、
はい、
参考にさせていただきますし。
はい、わかりました。
という感じでね。
はい。
はい。売春、地下でお送りしてきた、
はい、
あと、たくらん。
はい。
ね、今回ですけど、はい。皆様の心には何が残りましたか？ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、スガツと、スガツでした。
はい、の二人で、お送りしてきました。ストーカーが後ろにいるとかそういうことですか？三人目が。
やめてください。
はい。